伊藤正樹です。久しぶりの、
お久しぶりです。
久しぶりのラジオですかね、
はい、
ゲーム会と言っておきながら何のゲームをやろうかいろいろね、こっちも考えながらいろいろやってたんですけどね。
なんかいいのありました？
あるある、なんかやろうと思ってるゲーム、まあこれは先にそれの話をしてもいいけど、リンダキューブアゲインをね、
はいはい、
がっつりやって、でその特にほら早クリアとか変なプレイじゃなくて、それをがっつりやってるのをニコニコ動画とかにあげるとか、ニコ生するとかはちょっと考えてる。こんなにいいゲームなのに意外と動画の数は関連動画少ないんで、この間チロッとニコ生でやってる人見たんだけど、やっぱりあの PC エンジンの方を懐かしいって感じでやってるんだよ。で、あれこのリンダキューブアゲインのねプレステの方しかやってなかったから知らなかったけど、 PC エンジンの方だいぶやっぱオリジナルとこれ違うんだよね。
あ、そうなんです
か。うん、敵のグラフィックからもう何から何まで結構違う、だゲームのちょっとしたテンポ感とかもやっぱゲーム性じゃない、だからそれが丸々かと思ったらやっぱ全然違うね。ハードに依存してるね。だからあれはあれで、うん、まあ同じゲームだけど、うん、本当に別ゲーだなーって一瞬思っちゃった。別にオリジナルもやんなきゃいけないんだけどね、だからやりたいなとは思ってるんですが、はい、このプレステのアゲインで育ったもんでね、まあその、リンダキューブアゲインをやりたい、もしくはルナティックドーン3のを延々とやって、うん、夕闇もいいよね、ほとんどプレイ動画ないしね、夕闇通り探検
隊もね、ないんですか、
うん、まあプレステってことで言うとまあそういう感じかなと思ってるんですね。で、まあ、PC エンジンの加藤ちゃんケンちゃんをやろうっていうことでしばらくやり込んでたんですけど、難しいねあれあとはマインドシーカー、ファミコンで言うとマインドシーカーの RTA をやろうと思ってたんですけど、結構他にやってる人がいるのでそれはやめて、ナムコのファミコンソフトのケルナグールの、対戦研究っていうのを考えてます今ね。あとヒルズファーっていうゲームね、ファミコンのゲームの、
どんなゲームなんですか。
これはね、お使いゲーです。
お使いゲー、
お使いゲーで洋ゲーっぽい、洋ゲーでバカゲーであ
なんかあれを倒してきてくれとか、あれを取ってきてくれとか、
そしてそう、あれを取ってきてくれ、あれを倒してきてくれなんだけど、そういうゲームって結局最後はあれを倒すじゃん、
まあ強いやつを倒す
あれを倒すじゃん、はい、このゲームはあれを倒してきてくれが全ゲームの全シナリオ中2回ぐらいしかないそう、
あ、それで思い出したんだけど、あのダブルダンジョン、
ダブルダンジョン、うん、やってるって、あの PC エンジンヒューカードのね、はい、メサイアの名作ダブルダンジョンも やりたい。で Wii のバーチャルコンソールでねずっと
やってますもん、ね、
やってるから
伯爵の血脈と
ダブルダンジョンやりたいよね、
はい、
ダブルダンジョンはシナリオ名がいいからね伯爵の血脈と伯爵の血脈とか
王国、何の王国でしたっけ、
王国を救え、
王国を救え、
王国じゃないんですね、王が2つです、王国を救え
漢字ならまあでもひらがなの、
なんかこうだからあの死者の猛獣みたいなやつとか、こうそういうなんかもういかにもなタイトルが並んでるんだけど、再会の友とかいうのがあったりとか、不思議な雪だるまとかいうのがあったりするんで、
ちょっとファンタジー、
そうあれは良かったよね。まああれもやりたいよね。あと多分でもその辺に落ち着くんじゃないかなと思って、うん、もしくはあの初期に筋肉マンのマッスルタッグマッチの対戦をやったり、
はいはい、
あれの対戦研究もいいかなと思ったんだけども、はい、あれはあの対戦研究っていうかっていうゲ対戦、あ、うん、テリーが強いっていうそういうゲームなので、あの あまりあの突き詰めてもしょうがないかな。で今日はゲーム関連の回と、申し上げましたが、
今日は何のお話を、
話じゃなくて、
はい、
あるゲームメーカー についてウィキペディアに書いてあるのをそっくりそのまま読もうかなと。
ひで
2012年5月段階でウィキペディアに、書いてあるとあるゲームメーカーの項目をただ読み上げます、
はい、
そしてこれが多分相当面白いのでそれをやりますって。じゃあ
そのゲームメーカーは
やりますよ、
はい、
データイースト株式会社はかつて日本に存在したゲームソフトウェア株式開発会社、
データイースト、
データイーストですね。概要、福田哲夫が東海大学工学部を卒業後に就職した測定器メーカーが光線重式のエレメカを開発した。そのことでアーケードゲームに興味を持ち独立して創業。当初はアーケード部品の下請け製造を行っていた。
光線重というガンアクションゲームってことですかね、うん、
昔ゲーセンでハリボテのさ、
はい、
象とかの変なゴリラとか出てきて、はい、それを本当音だけするガンガンガンって、
はいはい、
ライフルみたいなのこっちが持って撃っていくっていうやつがあったんだよね、うん、多分そういうやつのこと言ってんじゃないのかな、うん、データウエスト社のような会社になることを目標とし、データウエストは西に対して東にある会社ということで社名が付けられた。
ちょっといいですか、何ですかデータウエスト。
データウエストってなんかアメリカにあるなんか全然確か、うん、まあコンピューター系でしょうねの会社じゃない。日本の企業のデータウエスト社は全く関係ない。
なるほ
ど。データイーストコーポレーションの頭文字を取って DECO、 デコ、デコの愛称を持ち、デコゲート称される、独特な世界観を持つ個性的な作品を数多く輩出した。1980年には業界初のカセット交換によるゲーム入れ替えを可能とした業務用システム基盤デコカセットシステムを発表した、
うん、
同じシステムがさまざまな会社で現在も使われている。先駆けだったんですね。
アーケードのってことですか。
そうそうそう、ゲーセンの基盤なのにカセットをガチャガチャって抜き差しして基盤を交換するって、はい、でも結局は今だって基盤式のアーケードゲームはまあね、だいぶ市場はちっちゃくなったけどあるわけで、
1筐体1ゲームのわけだったんですよね、ずっと。
うんうんうんうん、
それを筐体はそのままで使えるようにしたってことですよね。
まあそのそう、うちのそのカセット抜き差しのシステムを、
はい、
なんか1980年だからかなり早い段階で出したんだねっていう、この辺は興味ない人にはちょっとあれかもしれないけど、結構ゲーセンのゲーム好きにはちょっとハッとさせられることなんですよこれは。それでね、こっからです。
本題こっからです。
こっからですね。まだ概要ですよ、概要のところですよ。ゲーム以外の領域でも画像伝送装置、NTT ドコモの衛星電話ワイドスターの、ワイドスター用データ通信アダプタ、だからそうですね、
インターネットの先駆けみたいなもんです
ね、ドコモの衛星電話用のアダプター、
はい、
それから救急車用心電図伝送装置といったなんか肩着じゃんね。情報機器の開発ね、しいたけやガスマスクの販売。これだよねこれ。
意味が分かんない、
意味が分かんないね。しいたけ、 JT がまいたけとかやってたからね、80年代からね、
はい、
しいたけはまあいいや、ガスマスクってなんだよ、
日本で、
日本でガスマスクと
流行りましたっけガスマスク
なんて。せいぜい、いや、もう100歩譲って1995年以降なら分かります、
はい、
地下鉄になんか巻かれた後ですからね、はい、そう、全体その前だからね。シイタケやガスマスクの販売、反則戦隊デコレンジャーなど独自路線を走っていた。もうコメントのしようがないですけど、
反則戦隊、
反則戦隊、まあ反則ですよ、販売促進、
販売促進
戦隊デコレンジャーだ。だ今自治体がなんかやってじゃん、
なんかご当地あれ
とか、ご当地のなんとかで
戦
隊とかやって、もうデコですよ、オリジナルは。
先駆けです、ね、
もうさ、完全なる先駆けですよこれは。じゃあ概要はここまでです。もう概要の時点ですでに相当すごいですけど、特色、自社広告にあった 変なゲームなら任せとけを筆頭にこれはね、あのまあいいや、ゲーム中の空手道さあ牛だとかねならず者戦闘部隊ブラッディウルフの中の熱くて死ぬぜとかね他にもチェルノブほか多数に使われたデータイーストのキャッチフレーズの代名詞ともいえる我が前に敵はなしとかねまあ他にもいくつかあるんですけど、独特の異性の良いセリフやキャッチコピーが多い。デコゲーの一般的イメージは、変で大味、完成度はともかく発想は他に類を見ないとと、ね、独自性に限って言えば同時期のセガやナムコにも引けを取らない強烈さを持っていると。そうだよね、本当に他に他にこびることのない極端に渋いテイストを持つゲームも多く制作し、その作風は多彩である。その通りです。変なゲームならのキャッチコピーを考えたら増田昌司、さっき言ったリンダキューブアゲインを後に作る人ですけどただこの時のまあデコの人たちは、開発担当者たちは他の企業と同じく大真面目にゲームを作っていたため大真面目にさあ牛だとか作ってたわけです
え、増田はデコだったんですか。
そうなのかね、関係者だったってことなのかね。まあ変なゲームならというコピーに我々のゲームのどこが変なのかと憤慨していたらしい変でしょ、チェルノブとかあんのおかしい、でピンボールなんかも結構ちゃんとあの作ってたみたいだけど、その欄は飛ばしますね。
ピンボールってあの実際のゲー、
うん、実際のピンボール、はい、そうそうそう。まあピンボールはピンボールで結構奥深いあれなんで、ちょっとなんかあんま本当にただ棒読みするだけになってちょっとコメントできないんであれなんですけどね。でまあ、ゲームをずっとその1976年から作り始めて、98年まで、アーケードゲームを中心にやってたんですけど、自己破産の項目を読みますね。1998年にアーケードゲームから撤退、コンシューマー事業に絞り込むも負債33億円で99年の11月に和議申請、債務の 75% カットなどを条件として2000年7月に和議認可となったと。で、まあ、まあ椎茸栽培に手を出して失敗したこともあったってここにも書いてありますから要するにさらにマイナスイオン発生装置などの新事業で再建を図ったが債権をかけてマイナスイオン
新事業するな
シャープじゃないな何をやってるんですか。2003年4月下旬に自己破産を申請し、全ての業務を停止と。まあ今はデータイーストのゲームに関するライセンスを、携帯電話コンテンツ開発会社の G モードが取得した。へえ。まあそれ以外の保有してた特許については福田の資産管理会社タクトロン株式会社に譲渡。ほう。
しかしなんか和議申請してるゲーム会社ってパッと思いついただけで3つあるんですけど、
うん、まあ
この時期流行ってたんですかね。
コンパイルが一番有名だね。
コンパイルですね。
ぷよぷよザナックのコンパイルですけど、
はい、あとハルケンですね。
ハルケン、ハルラボラトリー、はい、星のカービィの、
はい、
まあ僕から言われて星のカービィというよりファミコン周辺機器でおなじみハルケンなんですけど、
でハルケンは和議申請した後に星のカービィで当てて持ち直した
んです。カービィ前、
カービィ前
和議申請が、
だからその時の社長が今の任天堂の社長ですよ。
ああそうなんだ、
はい、
さすが詳しいですね。
その辺は
俺の方が全然ゲームに詳しくないというところを見せました。あの俺はこのデコとかの方に詳しくあろうとしてる方なんで菅野君はちゃんと、あの菅野君の方は任天堂やあのねそっちに。でも言ってもあれだよね、セガとかやっぱナムコの音全然知らないよね僕らはね。あの辺は本当にすごい。まあで、主なゲームってことでずらーっとまああるんですけど、やっぱ家庭用で有名なのは2つのシリーズで、探偵神宮寺三郎だね、アドベンチャーゲーム、それとロールプレイングゲームはヘラクレスの栄光シリーズ、
はいはいはい、
うん、この2つでしょうね、
がデコとして、
うん、で90年代の家庭用ゲームで有名だといえば、いやこれはゲーセンだな。マジカルドロップもね、もともとゲーセンですからね、はい、パズルゲームマジカルドロップと、
はいはい、
格闘技でいうとファイターズヒストリーっていう、あの
ちょっとわかんないです、
わかんない、 溝口ウィンっつって知らタイガーバズーカじゃって知らない？
知らないです。
あ、知らない、
はい、
あ、まあそれもゲーセンのゲームですからね、ネオジオのね、はい、格闘ゲームで、あのまあゲーセンのゲームは本当にもうあのすごいですよ、カルノフ、チェルノブ、
はい、
シューティングはね、あのダーウィンっていうゲームがあったね、なんだっけなあれ、スーパーリアルダーウィンだっけな、違ったっけな、なんかダーウィン4078か、1986年にダーウィン4078ってゲームが出てて、
うん、
まあその前に B ウィングがあるのか、
はいはい、
84年に B ウィング、86年にファミリーコンピューター2色、僕はファミコン版の B ウィングは本当によくやってた、
うん、
あの最後まず32面ぐらいあり上がる、クソ長いんですよ、でやっとクリアしたと思ったら、なんかローマ字でいじめはダメだよとかエンディングが出てくる、よかったねクリアだみたいな、次は勉強だとか言っていじめはダメだよとか言って出てくる、なんだこれ、まあでもやっぱね、デコと言ったらやっぱりね、もっとね、あのこれぞっていう、シリーズがあるんですよ、
はい、
それがそのクーガウルフファングシリーズなんですけど、まあ、
シューティング、
シューティング、アクションシューティングみたいな、はい、シューティングだったりアクションシューティングだったり、まあその辺のシリーズですかね、でですよ、でですよ、
はい、
1個だけなんか権利が複雑で、あのどうしても家庭用に移植されなかった伝説のシューティングというのがあって、それが1992年のザ・グレート・ラグタイム・ショーっていうシューティングなんですけど、
あー、グレート・ラグタイム・ショーといえば、
僕はこのゲームが好きすぎてグレート・ラグタイム・ショーという曲を作ってしまったぐらい好きなんですよね、まあ、
あの何度か画面見たことありますけれど、すごいわちゃわちゃしてる画面ですよね、すごいね、
このグレーザ・グレート・ラグタイム・ショーっていうゲームのまたウィキペディアの項目を見るとそれはそれで面白い、ね、うん、それはそれで面白い、なんかまあ今開かないですけど、
はい、
もうなんかあのレバー、結局熟練するためにはレバーをガチャガチャ回しながらボタンを手でバシバシ叩かなきゃいけないさながらガキがぐちゃぐちゃ遊んでるみたいなと、
初心者みたいな、
なんと上級者のあの手の動きが見た目同じっていうわけのわからない仕様のゲームで非常に素晴らしいんです、まあ、データイストのそんな項目でしたね。
じゃあ知らずにデータイストの椎茸とか食ってたのかもしれないですね僕ら
データイストの椎茸
それレアですよね、
レアだね、
食っておきたかったな、
だってあの何あの秋田県比内地鶏と、
はい、
そういうデコシイタケみたいな、
デコシイタケ
ブランド、ブランドになって、
はい、
焼き鳥屋さんなんか行ってね、
ちょっとデコのやつでも売れてないから失敗してるんですよ、
ゲーム、まあ、ゲーム界って言っといて、言っておいてこんなんなんですけど、ね、まあそのうちゲームをプレイした動画をね、ニコニコ動画に上げるとか、もしくはニコ生でゲームやるとかっていうのは考えてるんでね、
はい、
音楽をやれよっていう話なんですけどちょっとまあそれは、置いといてですね、そのゲームの企画はこっちで、まあ、詰めてはいこうとは思うんですが、どうでしょうね今ね、うん、環境はやっと整って
整いつつ、
菅野くんが整えてくれているので、あとは頑張ってこっちがプレイするだけなんですけど、もうお便りなんか来ないからねこの話はね、リクエストでいいです、直接メールしてくださいこれが見たいと、うん、これが見たいからやってくれみたいな、
はい、
まあ、さっき挙げたような、ゲームの数々の中でぜひこれをやってくれと、
はい、
いう声がちょっと来たらこちらも考えます、まあ、はがきが来ればいいんだよね、だから
まあ募集しないですから
ね、お便りが、ね、そもそも、いやだからはがきが来ればいいんだよ、封書だって何だっていいんだよ、
はい、
ね、いつもラジオ楽しく聞いてますって書いて、
はい、
ポストに入ってればお便りが来たわけ
で、ね、まあまあそうですね、
うん、切手が貼られてないかもしれないけどそれでこのあの加藤健やってんの見て加藤健ダメじゃんっていう感じで、
そうですね、
まあやるゲームこっちが決めるのに、そんななんか大風呂敷広げると痛い目見るぞ まあいいや、今回はこの辺で、
はい、
はい、
お疲れ様でした。